世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。
株式会社古典の深井龍之介です。
はい、同じく株式会社古典の楊英史です。
このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。
はい、お願いします。よろしくお願いします。
さてさて、めちゃくちゃ今更感あるんですけど、
はい、
YouTube にこの番組上げてるじゃないですか。ポッドキャストで YouTube 上げてるんですけど、あの YouTube の最初と最後にアニメのドット絵が動くやつ、
ね、あれめちゃくちゃクオリティ高いよね。
あれやばいでしょ。あの、まあ、ちょっともしポッドキャストでしか聞いてない方はぜひ YouTube 見ていただきたいんですけど、深井さんと僕とヤンヤンさんの3人がいろんな世界をなんかドット絵でこうやって
テーマに即した景色のドット絵でね、
ファミコンみたいな感じで、ね、歩くんですけど、例えば三蔵法師だったらその当時 その中国の風景だったり、うん、あと高杉晋作だったらその日本の富士山が見える風景だったりとか、うん、あと第一次世界大戦だったらその当時の本当に兵器をドット絵で再現して、
出てた
で兵隊の中僕らが歩いていくみたいなアニメーションがあるんですけど、うん、あれ作ってくれたの実は僕の大学の同級生なんですよ。
めちゃくちゃ今更っすよ、
ね、あの、はい、すいません。いや本人からちょっとこのラジオ本当に好きで応援したいからやるよと、映像作ってやるけど別にもう売名したいわけじゃないからもういいよ別に名前言わんくてって言われて、なんかそう言われたらそうかなと思いながら、でもなんかさすがにずっと言わないまんまも気持ち悪いなって僕なって、うん、ちゃんと感謝をここで伝えとこうと思ったんですけど、庭月の範弘っていう
すごいお名前、ね、
これ本名なんですよ。
庭月野さん、
庭月野が本名で範弘が下なんですけど、
はいはいはい、
もう僕の大学の同級生なんで本当にもう20年ぐらいの付き合いなんですけど、で今映像を仕事にしていて、
はい、
例えばあのアーティストのグリーンっているじゃないですか、
はいはいはい、
グリーンのライブのオープニング作っ、オープニングまあライブの中の映像を作ったりもしてるし、はいはい、あと多分一番でかいので言うと映画を作って自主制作映画、
はい、
これ時代劇でタイトルが忍光の樹南っていう映画なんですけど、
いや俺知ってますもんそれ。
あ、マジっすか。
めちゃくちゃモテるお坊さんの話でしょ。
そうそうそうそうそうそれ
知ってる。
あ、マジっすか、うん、あ、すごい。
あれだって一時期ちょっと話題になりましたよね。
そうそうそう。あ、ちなみに音楽作ってるのオフィス樋口なんです
。おお。
僕太陽でその他
見るしかないじゃん。
マジ見てほしいんですけど、
うん、
ちなみにこれバンクーバー国際映画祭と釜山国際映画祭かな、あと東京フィルメックス、ロッテルダム国際映画祭とかに出品して、で僕も釜山行ったんですよね。
へえ、
ね、その音楽作った。
めちゃくちゃいろんな仕事してんな普通に、
はい、普通にだから僕オーケストラみたいな音源作ったんですけど、それでとか、あとは僕がやってるバンドでドブロッカーズなんですけど、はい、それの PV 撮ったのもこの庭月の監督。
あ、そうなんですね。仲いいんだ。
仲いいです、めちゃくちゃ。はい、もあるし、でまあ紹介してましたと、
うん、
あと実は最後コメントが出るんですよね。僕ら3人がなんか喋ってるみたいな、
はいはい、
あれも正光くんっていう、
うん、そうですね、
もう一番最初からね、はい、もう関わって、
はい、ほぼ最初から関わってる正光くんが毎回違うやつ書いてるから、
タイトル考えてくれてる、
そう、
タイトルコールする時のタイトル考えてくれてる正光さん、
あとその最後のコメントもあれ毎回違うんですよね実は。
そうですね、
それも見てもらいたいし、うん、まあ、あとはね、あの南部くんっていう最初一番本当にあの吉田松陰とスパルタ
覚えてます、はい、
もう一個ぐらいかなの時に作家をやってくれた南部くんっていうのがいるんですけど、うん、まあ、彼も実はね古典ラジオを作った立役者というか、
はいはい、
最初の台本作ったの僕と南部くんで作りました
よね。そうですよね、
うん、
だしてってるてってってってって前回からの続きみたいな、
はい、
あの音楽も南部くん作ったんですよ。
あれなんか合成音声らしいですね。
あれ合成音声で
外国人の女性じゃなくて、
うん、だから実は今何に使われてるのがその初期の作家の南部くんが作ったっていう
ね。
いやだからなんかいろんな方にね
力を借りて
借りて、まあ、やらせてもらってるなっていうところでちょっとね、まあ、
今後は借りて400話ぐらいですよ今。
はい、うん、なんかちゃんとねこうやって感謝をね、うん、こう伝えること。
いやでもそうですね、まあ逆に今がいいかもしれないですね。
そうそう、
うん、
いやなんか当時言ったところで、
そうですよね、だって何も起こってないですからね、はい、今もまだまだですけど当時に比べれば
本当にね関わったね方がねもう膨大な人数に上りますからね、
はい、本当そうですよね。本当
に我々3人しかね画面に映ってないですけど。
そうなんですよね、はい、だからなんかいろんな方々に支えられてっていうことをねなんか改めてちょっと伝えたいなと思って言いました、は
い、
ということで、
はい、
じゃあ早速今回のテーマいきましょう。
はい、
カルタゴの英雄ハンニバル、ローマ最大の悪夢と呼ばれた男の一生でございます。
はい、
ハンニバル、
ね、めちゃくちゃ聞いたことあるでしょ。
めちゃくちゃ聞いたことあります。ただ誰？
え、ちょっとハンニバル、
ローマ最大の悪夢、
悪夢、まあローマのなんかライバルみたいな人です、はい、
だからこれあれですよね、ユリウス・カエサル編、
うんうん、そうですね。
で名前はちょっと出てきたんですけど、
ね、あ、一瞬出ましたよね。でいつかハンニバルも必ずやりますみたいなところはどっかで言った覚えがあるんですけど、それがまさにこの回ですね、うん、
はいはいはい、
まあ、ハンニバル映画にもそれこそハンニバルライジングとか、
あ、はいはい、
あるじゃないですか、ハンニバル、羊たちの沈黙のシリーズの、
はいはいはいはい、
ね、はい、まあ、全然別にあれ歴史何でも関係ないんですけど、
いい、
まあ、ローマやったじゃないですか、
うん、
だいぶ前だけど、はい、カエサルを、あの時にローマの話は結構したと思うんですけど、はい、ローマが一番恐れた男がこのハンニバルっていう人で、
うん、
カルタゴっていう国の将軍です、
はいはい、
でこの人はその歴史上でもトップクラスの名将だと言われている人、
強かったんですね、
戦争の天才ですね、
うん、
まあ、実際なんかまあそれは知ってたけど、もちろん勉強する前から、
うん、
細かい戦闘経緯とか今回初めて我々も勉強したけど、
うん、
やっぱもうちょっと狂ってるぐらいやばいね、
うん、
相当やばいと思うよ。
強い。
うん、
やばい。なんか、
うん、へえ。そのカエサルと同時期ですか？
ちょっと前です。
そう、ハンニバルの方が前。
ハンニバルの方が前の人です。
ははは、なるほど。
はい、100年ぐらい前かな、多分。
あ、じゃあそうか、同じ時期には生きてないです。
はい。
なるほど。
同じ時期には生きてないんですけど、
はいはいはい、
カエサルが出てくる前のローマをもうボッコボコにして、
うん、
下手したら滅亡まで行ったんですよね。
で、そのハンニバルってめっちゃ昔の人なんですよね。もう紀元前の人なんだけれども、
うん、
その戦術っていうのはもう今の時代でも各国の軍では研究の対象とされてるんですよね。
うん、
戦略戦術の古典として、
はいはいはい、
うん、
ナポレオンとかも戦略の師として仰いで、なんか真似しようとしたりとか、第二次世界大戦でさえハンニバルの戦略みたいなのを研究しながらやったりだとか、うん、なんかやばい、
そういう人いますよね、うん、なんか武蔵の五輪の書とか、
まあね、もうそんな感じだよね、
孫子とか、うん、なんか未だに残るすごいみたいな、
うん、
なるほど。
でこれ本当かどうか分かんないけど、うん、まあ、ローマ史上最強の敵としてね、まあ、語り継がれてるんで、
うん、
未だにイタリアでは玄関にハンニバルが来ているっていうことわざみたいなのがあるらしい、それはなんかこう最悪の危機が迫っているっていう意味らしい、寛容か、ちょっとイタリア人に聞いてみたいよね、本当ですか、
ね、
本当に今でも使ってるんですか
まだそんくらいか、
うん、まあ、ローマってカエサル編の時言ったけど、
うん、
すごい不屈の精神を持ってる系の国なんですよ、
うんうん、
もう絶対に諦めないみたいな、
うんうん、
他の国だったら諦めるはずなのに、
うん、
もう絶対に諦めないローマみたいな、
うんうん、
でそのローマがものすごくちっちゃいところからどんどんどんどんライジングしていって、
はい、
最終的にはもう世界最大帝国みたいな、
うんうん、
まあ、当時の世界最大帝国を築き、
はいはい、
その後のヨーロッパの大基礎となっていく大帝国を築くわけじゃないですか、
うんうん、
その不屈の精神で知られているローマよりも不屈の精神を持ってたのがハンニバルだったんですよ。
はあ、最強やん。
そう、だからめちゃくちゃすごい人なんですけど、今回はこのハンニバルについて、
うん、
まあ、全12話ぐらいで伝えていきたいなというふうに思ってます。
うわ、面白そう、う
ん、ちなみに関係性で言うと、まあ後で詳しく話しますけれども、
はい、
まあ、カルタゴっていうのがハンニバルが将軍を務めた国、
はい、
でまあローマはローマでいるんだけれども、うん、関係性としてはそのカルタゴの方がまず最初は先進国だったんですよね、の方がめっちゃすでに強くて、
うん、
ローマはまだそのなんていうか、うん、スタートアップ時期のその、
まあ、若い国、
若い国っていう状態だったんですよね。
若くはないんだけどね、共和国としては若い。
そうそうそう、創建からもう時間は経ってるんだけれども、
うん、
そこがこの2つの国が戦って、でまあ最終的にどうなったのかっていう話をしていきますね。
なるほど。
地中海の覇者だったわけですね、カルタゴって。カルタゴね、あの聞いたことあると思うんだけど、
はい、
世界史とかで勉強してた人はね、
はい、
ね、あのでもどんな国か全く分かんないと思うんですよ、
はいはいはい、
北アフリカの方にある国ですね。
だから、ローマよりも南になるんです。
地中海挟んで対岸にあるのがカルタゴ、
はいはい、対岸ですね。
そうです、はいはい、まあ後で次回そのカルタゴについてもローマについてもやるんですけど、まあ、この地中海をめぐってこの2つの大きい国が最後なんか決勝戦みたいな感じで残るんですよね、
うんうん、
他にもギリシアがいたりだとか、まあ、主にギリシアかながいたりとかして、ローマ ギリシア、カルタゴみたいなことでバンバンバンバン戦ってたんだけど、最終的に残ったのがカルタゴとローマなんだよね。
あ、じゃあもう決勝戦ね。
そう、
なるほど。
でもなんか嫌顔なくこう戦うしかなくなっていって、この2大国は戦いに行くわけですよ。
はいはい。
でこの2大国が戦った戦争をポエニ戦争って言うんですよね。このポエニ戦争っていうのが大きく3つあって、第1次ポエニ戦争、第2次ポエニ戦争、第3次ポエニ戦争っつって、まあ100年ちょっとぐらいの間に3回大きい戦争をするんですよ。
名前変えればよかったのにね。
あのね、でもいや逆に分かりやすくていいと
思います。そうかそうか。
まあポエニっていうのがカルタゴのことですね。ローマから見た時のカルタゴのことをポエニってその呼称するんですけれども、このポエニ戦争っていうのの第2次がハンニバルが出てくる。だからハンニバル戦争とも呼ばれるんだけど、第2次だけは。
なるほどなるほど。
っていうやつを今回は。どちらかっていうとポエニ戦争の話、もうずっとこの1次2次3次ポエニ戦争の話。
なるほど。
これでも世界史的にもすごい有名な戦争で、まあめちゃくちゃまず話として面白いんですけど、話としても面白い上に知ってるだけで価値がある系だね。
なるほど。
知ってた方がいい史実の一つですね。まあローマに関するやつは大体そうですけど。
なるほどなるほど。
はい。
古代の地中海の大きな出来事だから、まあその歴史を語る上でなくてはならない一大イベントがポエニ戦争ですよね。
そうですね。
はい。
なるほどなるほど。
で、まあ、だいぶ昔の話なんですね。だいたいまあ2200年ぐらい前。
そうね、そうなりますよな。
の付近の戦争なんですよ。とはいえローマなんで残っている資料がまあまああるんですけど、カルタゴ側の資料ってもう残ってないんですよ。
そうかそうか、ローマ側のやつしかないのか。
そう、
まあ、だからポエニ戦争っていう名前になるのか。ローマから見るから。
そうですね、
ローマから見た時の名前だからポエニ戦争ってなるんですけど、カルタゴ側の資料っていうのはまあ実はほとんどとかもう残ってなくて、全部そのローマ人が語るハンニバルが出てくるんですよね。
そうそうそう、敵役としてしか出てこないのか。
けどめっちゃ褒められてんで、そこでもすげえっつって。
へえ、なんかそれだけでもちょっと胸熱やな。なんか、
っていうぐらいやっぱりすごかったんでしょうね。
良きライバルみたいなね。
そうですね。ただ必然的にフィルターがやっぱりかかってるわけなんですよ。勝者の歴史が書いてあるわけです。まあ褒めてる部分はあるんですけれども、でそのまあ中の一つの有名な資料としてあるのはポリュビオスっていう、まあ歴史家の人がいてですね。この人がまあ40冊にも及ぶめっちゃボリュームのある歴史を残してるんですよね。タイトルが歴史なんですけど、ヒストリアイっていう。
よくつけたな。
はいはい、歴史なんですけど、まあ、この人もやっぱローマ側の立場からやっぱ書いてるんですよね。もともと彼らローマに人質としていてですね、
ギリシア人なんだけどね。
そうそう、ギリシア人なんだけど人質としていて、まあ、覇権国ローマをなんか内側からいろいろ観察できたりとか、まあ、あとはその人質という立場なんだけれども、いろいろそのいい待遇をされてですね、まあ、ローマ側に恩があるっていう立場なんですよね。でこの人は、まあ、この歴史を書くにあたって、まあ、全ての歴史出来事はローマに収束していくっていう風な視点を持って書き始めたんですよね。だから何が言いたいかというと、まあ、この時代の基礎文献の一つであるこのポリュビオスが書いたこの歴史はですね、もう最後はローマになっていくっていう前提で書かれた歴史書なんで、必然的に今我々が知りうる、あとは語りうる歴史っていうのはこのフィルターがやっぱかかってるっていうことを前提において話を聞かれた方がまあフラットになるかなと思います。
まあローマフィルターがかかってるよってことですね。
はい、
そこは今回語るハンニバルの話っていうのもそれしか残ってないからね。
はい、
なぜならば負けるんですよ、ハンニバルってローマに。
はい、もうネタバレ？
まあでもローマに勝ってるわけないじゃないですか。ローマに勝ってたらおかしいからね。なんだったらそのハンニバルの後の後日談をもうすでに僕たちは放送してますからね。
まあ、
ローマのね、
まあ、
もっと強くなるわけだから、ローマは帝国化してね。
そうだよね。
さらに栄えるんだけど、その前段階の最大のライバルであるハンニバルはまあローマに負けちゃうわけですよ。カルタゴの将軍であるハンニバルが。
はい、
でなぜ資料が残ってないかっていうと、そのハンニバルが負けて第3次ポエニ戦争があった後のカルタゴって、もうほぼ全員殺されちゃったんですよ。国ごと消滅しちゃったんですよ。
国ごと消滅とかがあるんや。
あるんですよ。ローマに完全にボコボコにされて、本当に完全に焼け野原にされて、 で何の記録も残ってないっていうのは、まあ、一つにはまあその保存がパピルスとかだったからそれがその経年劣化に弱いとかいうのももちろんあるし、なんならそれが一番かもしれないんだけど、そもそも国が完全に滅ぼされてるんですよね。焼け野原にされて全ての建物を全部燃やされてるんですよ、ローマ人によって、カルタゴ人って、っていうこのハンニバルが負けることの意味みたいなのも、悲しみみたいなのもあるんだよね。
なるほどな、
めちゃ頑張るんだけどこの人、最後ローマに負けちゃって、カルタゴという国は完全焦土と化すんですよ。
へえ。
っていう恐ろしい話でもあります今回は。
戦争の天才なのになんで最後国として負けたのかっていうのも論点ですね。
なるほどね。で負けた後にそんなにね、いやなんかそれだけ聞くとなんかそうやって消された歴史とかめちゃくちゃあるんやろうなっていう。
いやめっちゃあるでしょうね。
だってそんだけ有名な出来事なわけじゃないですか。でもなんか明らかに消されてるわけじゃないですか。
そうですね。
だからいろんなねちっちゃいところで、例えばね日本でもいろいろありそうですよね。なんかちっちゃい集落とかが消されて、
歴
史全部残ってなくて、でなんか悪いやつ認定みたいな感じにして、なんか伝説とか説話とか。
まあでもね、この完全焦土にするって歴史上もそんなになくて。
ああ、なるほど。
ローマは基本的に同盟して自分の傘下に組み込むからね。
そうそう、特にローマは別にそういうのをするタイプじゃなかったし、まあ、中国の歴史とかだとねめちゃくちゃ生き埋めにするとかあるんだけど、世界史上そんなコストかけて街全部壊すってめっちゃむずいじゃないですか。だって、
いや俺もなんでそんなするんや
って。もう何万人も殺すんですよその時に。ローマ人はカルタゴ人を何万人も殺していくんだけど、この何万人も殺すって大変じゃん。ずっと人殺し続けるわけでも毎日毎日すごい大変なのに、それをやらないといけないぐらいローマ人にとってやっぱカルタゴっていうのがこのライバル感がすごいわけ、やっぱそれは本当ハンニバルの影響がすごくあるんだと思うんだよね。
なるほど。
もうなんかそこの悲哀もあるんですよ。ハンニバルが頑張ったからこそ完全に滅ぼされるみたいなところもあるんだよね。
いやちょっとまあまあちょっとね
ちょっと聞いていきましょうよね。
聞いてないと何とも言えないけど、
分かんないと思うんで、
はいはいはい、
まあ今回もハンニバルが出てくるのはやっぱ中盤ぐらいかな。
まあまあね。
まあもう
予想はしてますよ。
はい、いつものことなんであれですけど。
第2次でしょ。どうせ出てくるの。は
い、そうなんです。まず第1次の前から始まりますから。
はい。
で次回はカルタゴとローマがその決勝戦に至るまでの話をします。
はいはい。なるほど。
はい。
OK です。いやという感じですかね。
はい。
いやまあでもなんかそのライバル関係みたいなやっぱ構図はついついワクワクしちゃいますね。
うん。そうですね。
ということで次回以降ねいろんな話を聞いていきたいと思います。ありがとうございました。
はい。Hi, Suzuku.